自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回も娘さんとさえさんの対二人旅についてお話をいただきますが、今回のお話は初めてご自身主体で海外に飛び出たさえさんが旅のために準備されたあれこれをお話しいただきます。ここは結構興味のあるっていう方は多いと思います、うん、まずは飛行機の予約から始まったんですかね。
はい、飛行機の予約からしましたね。あと最初はこうパスポートを確認したけど、はい、パスポートがあと何ヶ月残ってるか何年残ってるか、その期間によってあんまり短いと入国できなかったりするので、うん、パスポートの期間確認した後飛行機を取りました。
あ、はい、
それで飛行機はね、スカイスキャナーっていう航空券とかいろいろホテルとか、ホテルは検索できるんだっけ、
ホテルもできるね。でもまあ基本は飛行機、
飛行機スカイスキャナーで検索して、はい、なるべく安く行けるプランで、安く行けるプランだけど、なんかね、安く行けると大体乗り継ぎがタイまでだと少なくて1回、直行便はちょっと高いので、はい、少なくて1回、多くて2回あって、その1回の乗り継ぎ時間のが1時間とかだったり、2時間とかだったりするから、なんかもう本当なんかね、出発まで、予約してから出発して到着するまで、なんか命が縮みそうな。
本当ですね。
そうそう。
ギリギリですね。
そうそう。今回はね、行きは、千歳から台湾桃園経由で1時間45分。
はい。
台湾桃園から、
あれってちなみに桃園って読むの？
あ、わかんない。
台湾語だったらちょっと違うのかもしれないですね。
違うね。うん、桃にその縁って書いて桃園だと。
あれいつもなんて読むのかなって、うん、桃園ではない気がするって思って聞いてくる。まあいいや。
まあ日本語としてはわかりやすい。
台湾系。
みんな、あ、これねって思ってくれれば。そんで台湾から、バンコクには2つ空港があって、スワンナプームとドンムアンがあるんですけど、
はい、
台湾からドンムアンに飛んで、そこで3時間45分の乗り継ぎで、国内線、
うん、
あ、再線から国内線に乗り継いでチェンマイに行くっていう感じだったんです。
はい、はい、うん、じゃあ2回
そうそう、でね、そこで1回この手荷物を取る、ご自身で乗り継ぎ、例えばブッキングオフとかでご自身で乗り継ぎっていうのが出ちゃうと、
はい、
1回入国審査して手荷物取って、空港じゃないけどそのゲートを出て入国審査もして、
はい、
手荷物を取ってもう一回カウンターでチェックインして乗らなくちゃいけないから、入国審査に結構時間が取られるので、
うんうんうん
うん、なんかそのご自身で乗り継ぎって結構アドベンチャーで、
うん
、うん、でもでタイは結構大きくて混んでるし、安いからウェスターナーさんもいっぱい来るしみたいな感じで、
はい、
3時間45分あれば行けるかなと思ってそのプランを選んだ感じだから、飛行機を選ぶときはそう、乗り継ぎ時間とそのご自身で乗り継ぎか、一回空港出てカウンターでもう一回チェックインしないで行けるか、
うんうんうん、
空港の中をで手荷物検査だけして行ける状態だったらいいんだけど、そこのところをチェックしなくちゃいけない感じで、
うんうん、
めっちゃハードル高いね今の話を聞くだけ
で。そうですね、
ね、
今の話多分行ったことない人全くわかんないと思うんだけど
でもね、なんかチェンマイとかに行きたいんだとね、関空から直行便が出てて、それがねもう一番楽、直行便だ、日本語は通じるから、もうなんか日本だったら
というかね、俺ね、海外初めて行った時に直行便と乗り継ぎ便っていうその概念すらなかったのね、
うん、
だから今回で言えば千歳からチェンマイに行きたいだよね、
うん、
だから千歳からチェンマイ行きがあるって思うんで、あ、それが直行便っていうものなんだけど、乗り継ぎっていうのはあのその直行便っていうのは普通なんか倍以上高いから乗り継ぎ便っていうので、あの例えばあの千歳から韓国、そして韓国からチェンマイってやると、ちょっと安く取れるパターンが多いですよね。だからそれを探すんだけど、でそのインチョン空港、韓国で乗り継ぎの時にあの札幌から韓国は大韓航空だけど、韓国からチェンマイはジンエアを使いますみたいなね、あの、空港航空会社が違うと、その一回乗り継ぎの時に韓国に入国して手荷物、預けた手荷物一回取ってまたカウンターに預けてみたいなことがあるっていうのが、その乗り継ぎの難しい、
ね。そうですね。
だから乗り継ぎだと安いけど、なんかそういう複雑さがあるっていう、そんな、ね。
手間がかかること
ですね。
はい。だからあれだよね、なんかもういろんな自分のやりたいこととかがあるんだったら、思い切ってお金ちょっとかかっても直行便選んで、あの、関空まで飛んで直行便選んで、でもバンコク経由で、バンコクからバスでチェンマイまで来るっていう方法もあるけど、そこら辺は細かいからダメよ。
細かいからやめよ。
直行便、その、外国に行くときに、もう覚悟を決めて直行便を選ぶっていうのも一つの方法だよね。
そうです
ね。その方が全然なんか、ね。
気持ち的にも楽ですよね。
そう、そうなんです。当日までドキドキするよりも。その体験に投資、自分の人生に投資したらいいかなって。
確かに。
ね、でも今回はそう、さすがに、そう、チケット自体がちょっと高くなり始めてるし、
はい、
あの、この間も行ってすぐなので、私はちょっと高いのは選べず、もう一回チャレンジャーしてみることにした。
突然3月の話をすると訳がわからなくなるので。
わからなくなるので、これはまたちょっと大きな。さっきの話に戻ります。
はい、
で、booking.com でそのチケットを予約したんですけど、
はい、
予約した後に、あの、機内食をつけたいなと思ったんです。で、後でなんかオプションをつけたい場合は、自分のもう航空券の予約番号が分かってるので、
はい、
あの時はベトジェットっていう飛行機を。
ベトナムの会社です。
予約したんですけど、ベトジェットのこの、なんだ、ホームページ開いて、機内食、自分のこの予約番号を入れて、機内食を追加っていうのをやろうと思ったら、自分の名前が出てこなくて。そう。ほいで、なんだろうと思って、一応出ては来たんだけど、なんか、あの、ベトジェットはね、名前の前にミスとか、ミスターとかつけることになってるらしくて。
はいはい。
それが、なんかミスターになってたみたいな。
あら。
でこれ乗れんのかと思って、booking.off に問い合わせ、
.com
に問い合わせたけど、ちょっとなんかよくわからないくて。
ああ。うん。
でも、そう、なんかそれに気づいたのが出発2日前で。
震える。
もうしょうがないから、そう、千歳のカウンター、新千歳空港のカウンターに行くしかないと思って、
はい、
朝一番の、なんか5時半ぐらいの朝起きて、
電話すればいいじゃないって思うと思うんだけど、
そうか。
電話、あの、そういう不備があったら普通電話して確認すればいいんですけど、海外の特に LCC 格安航空だったりすると、電話が通じなかったり、英語、電話が英語だったり、確実じゃないので、最も確実に連絡を取るのは、新千歳空港のカウンターに直接並んで話をすることなんですよね。
そうそうそう、
はいはいはい。
だからもうそれしか手段がなくて、電話もつながらないから手段がなくて、
はい、
カウンターに駆け込んで、で、ちょうど朝の、千歳は朝の9時半から、あの飛行機のカウンターが開くんですけど、
はい、
LCC だからなのか何なのか、その飛行機が出る時間しかカウンターに人がいないという。だから人とコンタクトするときも、その飛行機の前日とかの便に合わせて、カウンターに飛び込まないと連絡が取れないという難しい。
いやー。
そう、でも駆け込んで、ね、こういう事情でって話したら、日本だからちゃんと日本語で対応してくれて、
はい、
で、一応、ブッキングオフに問い合わせて。
ブッキング .com ね。
ブッキングオフになってるね。ブッキング .com に問い合わせて、 見て、もし変えられなくても最悪そのミスターミスの部分だから大丈夫だよってスタッフさんに言われたから、うん、一応問い合わせたけど繋がらないからもういいと思って、当日またやっぱり最後までドキドキしながら、あの人はそう言ってくれたけど大丈夫。
もうヒヤヒヤが止まらない、う
ん、ねえ、ヒヤヒヤだけど、なんか人生悪いようにならないと信じて
そうですね、
うんうん、
その心持ち大事ですね、う
ん、そんな感じで飛行機は撮りました
お疲れ様でした。
ま
だ飛行機の予約のことしか聞いてないんですけど
50歳の話じゃん、はい、
この後ね、いろいろ準備をされたっていうことで、あのスマホのアプリをいろいろと入れたんですよね。
そうなんです。今スマホでいろんなことができちゃうから、まずはブッキングドットコムのアプリ入れて、そしたらあの宿の検索もそこでできちゃうから、
うん、
チェンマイの最初の2日間はもう日本で撮ってたんですけど、はい、その後はもうアプリで検索してブッキングドットコムの中からこチェンマイ周辺で検索して宿を撮ったっていう感じなので、ブッキングドットコム入れ、旅行代理店入れて、あとタイとかベトナムとかってグラブっていう配車車タクシーを呼べるアプリがあって、
うん、
そのアプリを呼ぶと使うとタイ語が喋られなくても日本語で対応してくれるのもあって、画面もあって、うん、それにあと行き先を入れると、あの値段が出てくるんですよ。だからぼったくられる必要、うん、ぼったくられることもなく移動ができるから、うん、配車アプリを入れて、
はいはい、
あと何やったっけ、そんなもんかな。あとあれだ、翻訳アプリ入れました。Google さん、Google 先生入れて、
はいはい、
うん、あとね、チャッピー、私チャット GPT も使ってなかったのでチャット GPT も入れていきました。
あ、いろいろと。
そう
アプリってあんまり使ってなかったんですよね、さえ、
う
ん、さんは。
でもこのデジタル苦手なさえが覚悟を決めてアプリをいっぱい入れたっていうのは、僕的には、これはすごいことなんですよ。
そう、怖いんだもん。まあ
なんか、すごいね、アプリ入れてとか、普通のことっぽいですけど、僕的には、さえがここまでやったっていうのは、すごいなと。すごいことです。
情報弱者になっちゃうから
。そうですね。確かに海外はもうとにかく情報が重要ですもんね。
ね、使えるようになりたいと思ったし、
は
うん、どんどん年老いちゃうので使わないと、なんかやっぱりいろんな、うん、いろんなことをこれからの時代を楽しんでいくにはやっぱ必要なものってあるかなと思った時に、そこを超えなきゃなって思って、
うんうん、
そこを超えたのは本当に頑張ったなと思いました
ねえ、いろいろとアプリを入れられて、うん、あと荷物ですよね。
あ、そうですね。
荷物、どんなもの持っていかれましたか？
荷物ね、私ね、そう、スーツケースだと両手が開かなくて、なんか自分の、なんだろう、身の丈以上のものを詰めちゃうっていうか、スーツケースがそもそも重いから、
うんうん、
だから両手を開けたいから、いつもリュック、でかいバックパックで行くんです。
はい、はい。
そう、だから、うん、バックパックに入るもので必要なものだったので、寝袋と、服を3組と、はい、肌着系を3組と、なんかここら辺はもう洗濯しながら、ゲストハウスで洗濯しながらいつも移動するので、長めに、あんまりゲストハウスを変えないで洗濯しながら移動したいと思ってて、なのでロープと洗濯は洗濯。
寝袋って
寝袋はね、サハイナン。サハイナンに使うんです。はいはいはい、
なるほど。
そう、それで、あの、宿がちょっと最悪だった時用に、シーツの代わりに引けるものをアジアは持って行っていて。
はいはい。
なので、エマージェンシーシートっていう、なんだ、あの、災害の時にこうやってくるまるアルミシートが100均で売ってて、あれが軽くて手軽なので、万が一用に、一回飲みのいるところに泊まったことがあって、めっちゃかゆい。敷いて意味があるのかわかんないけどね。そう、なので、うん、エマージェンシーシートって思って、で、うん、あとはなんか本当にタオルは一本だけ、なんか道具は少なくして、
うん、
あとは携帯、パソコンとかも持っていかなきゃいけないし、
あ、パソコンも、
うん、石鹸も、そう、石鹸ね、仕事上パソコンは必要なので、
うん、
あとはそう、なんか石鹸でもう全部カバーするみたいな感じ、うん、そんな感じかな。あとはそうだ、あとおやつ、あっちでみんなにお礼に配るおやつ、
あ
の、お世話になった人にありがとうって渡すおやつ入れてったりとか、
うんうん、 素敵。
こんな感じかな。いや、ありがとうございます。
なんか行動食というか、うん、自分たちがこう食べるものとかも持ってったんですか。
あ、持ってきました。味噌と梅干し。なんか長い旅が長い時は味噌と梅干しを持っていくことにしてて、そしたら自炊の時もそう、ちょこっと買えば自分で味噌汁作れちゃうし、うん、米買えばおむすび作れちゃうしみたいな感じなので、
はい、
うん、味噌と梅干しと乾物も入ってたかな。
お
そう、それは持ち歩いてます、といえば。
あ、うん、なんか結構大事な気がしますね。
ね、ね、そのおかげで多分あの体調最後崩しちゃったけど、でも日本までちゃんと、ね、あの予定を変えずに帰ってこれたのはそういうやつのおかげかなっていうふうにお守り。
ありがとうございます。じゃあもう本当に必要なものを最低限持ってった形ですかね。
それがめちゃめちゃ面白い。なんかいざという時に自分に必要なものがそういうのしてると分かるようになるっていうか、
うん、
これだけあれば私は生きていける、あとは両手で子供たちの手のつま、手もつなげるしみたいな感じをそこで体験した気がします。昔もそのバックパック一つで行ってたので、
そっかそっか。 ありがとうございます。参考になりますね。
ありがとうございます。
あ、で、そうそうそう、これは持って行ってよかったなっていうものをあげるとしたら何でしょう。
あのね、私いつも持ってくのって替えの眼鏡。なんか
眼鏡、
なんかそう、私眼鏡壊しやすいって奥にぶつかって鼻当てあれしたり、サハイナンだと火起こししたりするから、なんかこうね、火起こしした時に私が顔を近づけすぎるのか眼鏡を2回ばかし溶かしたことがあって表面が、ね、溶けてくるからさ。
メガネ新調したんですか。じゃあ、
うんと、タイではタイでは買わないけ、買わない。あ、その時どうしたんだろう。
でも古いメガネを持って
その時から古いメガネ持ってってたのかな、忘れちゃったけど、うん、変わってないから。まあ、市場でもメガネ屋さんあるんですけど、なんか昔から目悪いからね、なんか日本のちゃんとしたメガネが使いたいって、
うん、
それで調子悪くなったら困るなって勝手に思って
タイでメガネ作るって不安しかないよね。なん
かすいません、私は日本から持っていくんだろうなと思って質問しました。
あ、だから結果的にはそういうこと。
そういつもね、古いメガネ、
あ、
古いメガネを持ち歩いてて、
はいはい、
うん、それをもう一本スペアで持っていく感じで、ここ今回は結局使わないでありがたいことにするんだけど、だからメガネと、あとなんかアジアの旅をするときは私はサンダルが必需品だと思ってて、
はいはい、
うん、で、あのシャワー行くときとか何するときとかにはサンダル仕様にすればよくて、寒いときは日本を出るときは靴下を履いて出るみたいな。
あ、うん、はいはい、靴下にサンダルってことですか。
そう、だからサンダルあるとすごい便利なのと、あとなんかみんなにちょっとお礼するためのおやつとか、私手作り好きなので裁縫道具持ってて、ちょっと刺繍した紙留めとか持ち歩いてると結構みんな喜んでくれるので、
うん、
それがあれかな。
あ、うん、そうか、裁縫道具も持っていかれたんです。
はい、
うん、あ、はい、はい、ありがとうございます。ね、今回28日間っていう長旅だったので、スケジュールを綿密に考えられましたよね。
考えました。なんかそもそも移動のバスが本当にあるか分かんなかったので綿密に考えたし、1箇所の滞在を増やしてバス停をちゃんと見つけてチケットを取ってみたいなのに、ちょっと 2,3 日時間を万が一のように、でもそれをやっといて結果良くて、はい、SIM カードを取るのに1日なんかタクシーのおじちゃんが違うところにばっかり連れてってくれるから、 SIM カードを取るのに1日かかって、本当は1日でいろいろ済ませる予定ができないことがいくつかあったので、
うん、
日をちょっと何日か多めに取ってバス、
うん、そうか、もう本当に余裕をこう作りながら、
うん、余裕を作りながら、
うん、旅していた形ですね。
うん、
うん、
そうですね。
まあ、この詳細のスケジュールなどはブログにもちょっと書かれていたりするので、ご覧いただければと思います。
うんうん、遊びに来てください。
はい。娘さんとの移動のことも何か考えられました？
あ、娘の移動のことはね、なんか特に考えてなくて、ただ、娘6年生なんですけど、
はい、
なんかもう 一緒に来るってことは相棒でしかないから、
はい、
うん、なんか常に一緒に考えて乗り越えてねみたいなだからよろしくねっていうそれだけは声をかけて出かけた感じです。
じゃあもう娘さんは娘さんで自分で
そう
こうできることをやってっていう、
うん、
状態だったんです、
ね、そんな感じで、はい、娘の方がしっかりしてました。充電ここでちゃんと充電してみたいな、はい、
いやー頼りになりますね。
めちゃめちゃ頼りになりました
そっかで、あのサイさんブログに写真を載せてましたけど、いろんなことを書き込むノートを作られてましたよね。
そうなんです。初めての大冒険だったから、なんかそのノートのに全部の予定とか、あのまずはチケット飛行機のチケットの詳細書いて、何時から何時でどこで乗り継ぎでみたいなの全部書いて、飛行機の便も書いて、で困ったらこれを持ってカウンターで相談できるようにスケジュールを書いて、で今回やりたいこととかも思いつくために全部書いて、うん、そしたらあの上手にスケジュールを組めるから、
はいはい、
で仕事でやらなきゃならないこととか、お金のこう出たり入ったりのメモとか、
うんうん、
仕入れね、仕入れ、あの裁縫の手芸道具とか民族衣装屋さんで仕入れたかったりしたので、はい、仕入れとか買い出しのこととか、ちょっと思ったこととかも全部ノートに書き出して、あとはちょっと不安でこれを誰かに聞きたいこと、飛行機のカウンターだったりとか、うん、あのゲストハウスのオーナーさんだったりとかに聞きたいことも全部書き出したら、なんか必要な情報がちゃんと得られるっていうか、大体ちゃんと得られるから不安にならなかったので、この冒険ノートは本当になんか一番パスポートとお金の次に大事かもしれない。
うん、確かに気持ちの整理すごい大事ですね。
ね、そう、
なんかなんとなく漠然とモヤモヤしながら大丈夫かなって思いながら、なんか進めるよりも、書いちゃった方がいいですね。
うん、ね、本当、うん。だからこそまた、その旅先で新しいことをできるのは、一つずつ解消して積み重ねていくから、だなっていうのを体感したかな。
わあ、これは、思いついたんですか？
あ、なんか最初そう、でも忘れ、あの飛行機のこと、フライトのことは書かなきゃなって思ってノートに1ページ目に書き始めた後、うん、なんか自然にこうザーッと必要なこと全部書こうって思いついたので、
あ、うん、大事、
ね、一冊にまとめてるといいですね。私なんか携帯そういうのメモに使うの得意じゃないから、うん、ノートが良かったです、うんうん、すぐ出せるし、
はいは
い、うん、
皆さん参考にしてください。
うん、これはめっちゃおすすめですあの不安を超えるノート、
はいはいということで、いろいろと旅の準備お話しいただきましたけれども、自分主体の海外旅の準備総じていかがだったでしょうか？
なんか楽しかったです。なんか不安だったけど、なんか自分で行きたくて行ってるから自分で越えられるんですよね。だからなんか細かく大変なことはいろいろあったけど、いや楽しかっただし、そうやって自分を信じられるようになっていくんですね、人ってね。
はいはい、
自分が超えた方、超えられたじゃんと、楽しいって思えたじゃんって。それを、なんか、日頃の生活でも感じられることはたくさんあるけど、でも、違う環境に身を置いてみると、それをさらに明確にわかるというか。
そうです。
だから、なんかそういう時間をね、あえて持ってみるのもいいなって、その大冒険の時間をちょっと頑張って持ってみるのもすごいいいなって思いました。楽しかった。
すごい、準備も楽しかったっていうのはいいですね。
ね、トータルでもうなんか思い残すことなしです。
いやー、素晴らしい。
ありがとうございます。
娘さんも娘さんで自分で準備していらっしゃいました？
そうなんです。あのうちなんか勇気の影響で自分のことは自分でやれっていう感じではあって、まあ私だからちょっとうるさく言っちゃうこともあったのかもしれないけど、でも基本的に私もチケット取ったりとかでも精一杯だったから、初めてでいろんなことが起こってるから、
うん、
娘の旅の準備には本当に全然手つけてなくて、
うん、
うん、全部自分でやってねって言って、きついてきてもいいけど全部自分でやってねみたいな感じで、うん、だから全部自分で準備してました。
でそれでもう全然問題ないというか。
あ、そうでした。ほんで私があまりにもこう携帯で必死になってるから、その旅に出る3日ぐらい前はご飯したり掃除したり全部やってくれて、だか らそんなこともねあったから、そう、うん、すごいありがたいなと思って、うん、ちょっとお互いの成長の時間だったのかな。
すごい相乗効果だ。
本当だ。よかった。
いやーよかった、
うん。ありがとうございます。聞いてもらって整理しました。今。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
三井さんがね。ずっと静かに聞いてましたけれど、タイさんのお話をお聞きしていかがですか？
なんかね、もっと大変なんですよ。今ね、だいぶ消化されて、あの大変さが落ち着いた話だったんですけど、うんうん、もっと大変だったんですけど、特に大変だったのが、あの飛行機取る時で、やっぱり、あの、すっごいもう、ここまで来て払うってなった時に、この代理店、大丈夫かなっていう疑いをし始めて、あの、そこからその代理店のことを調べ始めて、あの、なんかここまで進めてた画面がタイムアウトっぽくなって、全部入力してた画面消えて、で、その次の日見てみたら、あの、金額がまた上がっててみたいなね、なんかね、もっとひどかったので、あの、いや、本当にね、あの、初めての海外ってこんな感じですごい大変なんだなっていうのを、なんか、見てたけど、まあ、なんかでもすごい頑張ってるのがすごいなと。挑戦しているのすごいなって感じてましたね。はい。
本当に行きたい気持ちが大きかったっていうことですね。
そうですね。うん、そうだね。本当にそれほどのエネルギーがないかもしれない。
やっぱやりたいことをするって大事ですね。
大事ですね。
いや本当だ。いいことばっかり。決して全てがいいことばっかりじゃない、大変なこともたくさんあるけど、でもやりたいことをしたからこそその楽しかったり、なんか達成感が違うんですね。
うん、そうですね。
すごいな。
辛いこともなんか良かったなって思いますもんね。
本当。
いや素晴らしいお話を聞けました。
ありがとうございます。
そして具体的だったのできっと皆さんあの参考にできると思いますので、
は
い、
進め、
ぜひブッキング.com 使ってみてください。はい。では、次回はついに飛行機に乗り込みまして、まずはタイのチェンマイを目指したお話を、サエさんにしていただきますので、よろしくお願いいたします。サエさん、ミツクリさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。